特集、鋳型の発見から今年で50周年、銅鐸の世界 in 茨城。今年は市内で貴重な銅鐸鋳型が発見されてから50周年のメモリアルイヤー。知れば知るほど面白くなる奥深い銅鐸の世界に触れてみませんか。問い合わせ先、文化財資料館、電話634-3433。完全な形の銅鐸鋳型としては国内唯一の例。高さ 43.5cm、 横幅 29cm、 厚さ 14.5cm、 重さ 28kg。 茨城と銅鐸鋳型、50年前の大発見。昭和48年、1973年、弥生時代の集落東奈良遺跡の発掘調査現場で文様が刻まれた石が出土。それは青銅器の銅鐸を作る際に使われる鋳型のかけらでした。さらに翌年には完全な形の鋳型も発見。これらは銅鐸の生産だけでなく、その流通までも明らかにできる大発見であり、その後の発掘・研究によって東奈良遺跡が弥生時代を代表する青銅器の生産地であったことも分かってきています。気になる疑問にお答え。そもそも銅鐸と鋳型って、銅鐸って何、どうやって使うもの。銅鐸は近畿やその周辺地域を中心に祭りの場で使われていました。銅鐸の内側に舌という青銅製の細長い棒をぶら下げ、揺らすことで音を鳴らしました。弥生時代当時、金属音自体が珍しかったため、神聖なものとして扱われたと考えられます。また全国各地で20センチから1メートル30センチ程度の高さの銅鐸が出土していますが、東奈良遺跡では約30センチと約45センチの高さのものが作られていました。銅鐸と銅鐸鋳型はどう違うの。銅鐸を作るために青銅を流し込む型として使われたのが銅鐸鋳型です。東奈良遺跡で見つかったものは石製の鋳型で、銅鐸の形に彫った石に文様を描き、鋳型として使用していました。茨城の銅鐸鋳型はすごいもの？石製の銅鐸鋳型は、鋳型としての役目を終えると、刃物などを研ぐ砥石として使われたので、欠片となって発見されるのが一般的です。しかし、東奈良遺跡の第1号鋳型は、片面がほぼ完全な形のまま出土しました。これは現在でも国内唯一の例としてとても貴重なことなのです。鋳型からどうやって銅鐸を作るの？二つの鋳型、一対をぴったりと向かい合わせ、その中に溶かした青銅を流し込みます。しっかりと固まったら、鋳型の通りに文様が刻まれた銅鐸が完成。そのため、銅鐸の形や大きさ、文様を見れば、どの鋳型から作られたのかがわかります。インタビュー。出土当時の様子は？元東奈良遺跡調査会、発掘に携わった白井忠夫さん。当時は、空前の考古学ブーム。茨城市でも何か第一級のものが出土するのではと期待されていました。銅鐸の製造について解き明かす鍵となる第一号鋳型の発見当日、私は別の場所で調査していましたが、その日の調査を終えた夕方に、すごいものが見つかったぞ、と発掘チームのみんなと盛り上がったことを覚えています。 銅鐸鋳型から紐解く茨城弥生ワールド。銅鐸鋳型が使われていたのは今から約2000年も前の弥生時代。当時の茨城では人々は集落を作り、稲作を主な生業として暮らしていました。その頃の様子を銅鐸鋳型を中心に見ていきましょう。どこで？現在の東奈良二丁目付近で発見。現在文化財資料館がある場所から東へ100メートルほどの場所で鋳型は発見されました。周辺からは他にも鋳造に使用された道具などが数多く見つかっており、この場所に青銅器の工房があったと考えられています。鋳造とは、金属を溶かして鋳型に流し込み固めて製品を作る金属加工法の一つ。どんな風に？米作りの傍ら副業的に製作家。東奈良遺跡の集落ではいくつかの集団が同じ集落に暮らしていました。一部の集団の中のさらに数人が青銅器生産の工房で作業をしていたと考えられます。毎日作っていたわけではなく、あくまでも主な仕事は米作りで、副業的に銅鐸などを生産していたと考えられています。当時の工房の様子。高温の炎で青銅を溶かし、鋳型に流し入れる工程が行われていた。どこへ？四国や伊勢まで銅鐸は旅をした。東奈良遺跡の鋳型と文様が完全に一致する銅鐸の発見は、香川・賀廃寺山などの3例のみですが、これらと類似する特徴を持つ銅鐸の出土地を調べることで、どこまで流通していたのかを知ることができます。道の整備も十分でなかった時代に、川や海を越え、はるばる四国や伊勢、現在の鈴鹿市近辺まで運ばれていたようです。どんな人が？鋳型から作った人の性格が見えてくる。実は鋳型について観察考察してみると、当時銅鐸を作っていた人々の人となりまで想像できるのです。文様の描き方や銅鐸の形など、他の遺跡での出土物と比較しながら鋳型を詳しく見てみましょう。チェック。文様の書き間違いをごまかした。うねる線は流水紋と呼ばれる文様。他で作られた銅鐸では上から下まで線が途切れることはありませんが、この鋳型では途中で別の線に合流して途切れているような線も見られます。もしかしたら線の書き間違いをごまかすおおらかな性格の人たちだったのかも。チェック。河内の人との交流があったかも。東奈良さんの銅鐸は若干古い時代の形を残す一方で、飾り耳が片側三つあるという新しい特徴もありました。それは当時、青銅器の一大生産地であった河内で作られる銅鐸にも取り入れられたものであることが分かっています。技術面で人々の交流があったかどうか研究が進められています。チェック。技術や形から見るとちょっと昔かたぎ。文様がない下部の裾と呼ばれる部分の上下幅は同時期の他所の銅鐸に比べて狭いのが特徴です。これは当時からすると若干古い時代の銅鐸の特徴でもあります。そのため古き良き形や技術を大切にする少し昔かたぎな人々だったとも考えられるのです。コラム。弥生茨城人のルックスを想像してみる。遺跡からは人をかたどった土偶や 人の描かれた土器が出土しています。また、出土品の中には、紙に刺していた櫛や首飾りの一部と考えられる鏡の破片など、装飾品も多数。それらから、当時の茨城に住んでいた人々の姿を思い浮かべてみるのも面白いですね。もっと知りたい、楽しみたい、銅鐸のあれこれ。この秋は文化財資料館が面白い。50周年を記念した特別展や講演会で知見を深めたり、体験に参加したり、周辺で銅鐸モチーフを探してみたり。もっと銅鐸を楽しみたい人は、ぜひ文化財資料館へ。知る。銅鐸を作る弥生時代の鋳造技術。9月30日土曜日から11月27日月曜日まで。多くの銅鐸を所蔵する辰馬考古資料館西宮市と連携した特別展。銅鐸を作る技術にスポットを当てており、東奈良だけでなく弥生時代の日本全体の鋳造技術を学べます。期間中はクイズラリーも開催。通常は銅鐸鋳型のレプリカを展示していますが、特別展では実物を展示します。作る。航海鋳造。大阪湾型銅華小銅鐸の鋳造。10月28日土曜日。弥生時代の鋳造技術に詳しい現代の鋳金作家が、実際に銅鐸を鋳造する様子を見学できます。時間14時から。申し込み期間9月30日9時から10月9日17時。応募者多数の場合は抽選。鋳造体験。9月30日土曜日から11月25日土曜日。期間中の10月28日、11月4日を除く土曜日。ミニ銅鐸鋳型を使って、手のひらサイズの小さい銅鐸を作ってみよう。二部制。受付開始9時30分から、13時30分から。当日先着、定員いずれも2人。レポート。ミニ銅鐸作り体験に行ってきました。溶かした金属を慎重に鋳型に流し込み、真剣な表情で作業する子供たち。鋳型を開く工程では、驚きの表情や笑みがこぼれる瞬間も。出来上がった自分の銅鐸を鳴らして、音の聞き比べも楽しんでいました。カラカラ音が鳴るのが想像より大きい音で面白い。ランドセルにつけて投稿します。藤原ゆずきさん。細かい部分がうまくいかずやり直しもしましたが、とても楽しかったです。藤原早野さん。行く。講座。学芸員講座。10月11日水曜日から11月22日水曜日。期間中の11月1日を除く水曜日。各回によりテーマは異なる。講師清水邦彦、本誌学芸員。時間14時から15時、13時会場。定員80人。当日先着、事前申し込みなし。講演会。銅鐸研究の歩みと東奈良遺跡、辰馬考古資料館。10月22日日曜日。講師、青木正幸さん。辰馬考古資料館学芸員。近畿地方における銅貨の生産。茨城市東奈良遺跡出土の土製銅貨鋳型をめぐって。11月26日日曜日。講師、菊池望さん。東京国立博物館研究員。 いずれも時間14時から15時30分、13時開場、定員各80人、当日先着、事前申し込みなし。見つける。東奈良遺跡は現在の文化財資料館がある周辺一帯です。それにちなんで町の中には銅鐸をモチーフにしたものがあちらこちらに。あなたはいくつ見つけられますか？8箇所あります。奈良東公園、東奈良あやめ北児童遊園、東奈良小学校、東奈良あやめ南児童遊園、東奈良橋、東奈良史跡公園、杉ヶ本橋、小川沿い。チャレンジ。全箇所の写真を撮影して文化財資料館の窓口へ。写真、画面でもかを見せてオニクルグッズをゲットしよう。先着90人。文化財資料館、東奈良3丁目 12-18、 電話 634-3433、 9時から17時、火曜日と祝日の翌日は休み。火曜日が祝日の場合、または祝日の翌日が日曜日の場合は開館。文化財資料館館長、黒須康幸。ぜひ遊びに来てくださいね。特集、終わり。